はい、どうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、トシミナキです。
お願いします。まあ僕は14巻持ってるんですけれども、その全てを言える人っていないと思うんで、はい、今回はその14巻の中からですね、僕が最も知ってほしいコンテストご紹介させていただきます。僕実はこのタイトルホルダーだったんです。はい、まあいろいろなね、ジャンルで持ってで、そのコンテストに、まあ参加していいんですけれども、うん、まあプロはまあ問わずですので、まあその中で僕はですね、まあ、アマチュアながら優勝させていただきました。ありがとうございます。
アマチュアですか。
ありがとうございます。うん、まあ、50字以内だったんでね、まあそれは自分も、はい、まあ売れてはないですけれども、作家やってますので、ですからまあそれはちょっとね、負けられないなと思いました。同じアマチュアでもね。
アマチュアな。
うん、まあ僕はアマチュアですよ、やっぱりね。その、なんていうんですか。
プロがいるんですね。
そうですよ。なんていうんですか。川柳、短歌とかね、詩を書くプロに比べたらやっぱ僕なんてアマチュアみたいなもんですから。
え？川柳や短歌？
川柳、短歌、詩、なんでもいいから、50字以内にして送って1位取ればいいだけですから、それは。もうなんでもいいですよ、だから。
いや。そんな大会があるんですか、この世には。
それで僕優勝しましたけれども。
いやいや、
あれ、
あなたそういうの絶対向いてないと思います。まず向いてないと思います。
まあ正しいけど、うん、人を傷つけたよ。
いやいや、
これは何かと言いますと、僕撮ってないんです。実はこれはですね、愛するあなたへの悪口コンテスト。
あ、じゃああるな
か。面白くないですか、これ。うん、溢れる思いを文字に託して本当は愛してるのについ言ってしまう悪口。愛のこもった悪口の言葉を大切なあの人に送ってみませんか。50字以内、句読点含むなら詩、短歌、俳句、川柳など形式は問わないっていう。すごくないですか、これ。何でもいいんですよ。ただ愛ある悪口であれば良い。それだけ。
意外と難しそう
ね。対象5万円とか結構賞金いいんですよ、うん。これが静岡で行われているんですね。
うん、
対象を知りたいでしょ
う。対象、そうだね、うん。どういう感じかがあんまりつかめないから、ま
あ、そうですよね。うん、ペンネーム、
うん、
亭主淡白。もうおもろい。
うん、
ね。第19回です。2023年ですからね。うん、対象作。泥の船って意外と浮くのね。
なるほど。
これです。これなかなか面白いですよね。素晴らしいですよ。
うまいね。うん、なんていうか、それだけでわかるもんね。
ね、ちょっと笑っちゃうなっていう、くすっと笑っちゃう。ですね。この泥の船に例えられているのは、作者とその夫の何度も、沈殿の危機に見舞われる切羽詰まった生活のこと、
うん、
よくぞ沈まないものだと思いつつ、なぜか二人を乗せた泥船はとりあえず泥が大波に溶けて沈むことなくここまでやってきたという、うん、長くやってきましたよねっていう意味らしいですね。
すごいわ。
愛がある、
うん、
で、もともとですね、悪口稲荷というものがありまして、まあそのものに習ったイベントらしいですね。かなり盛り上がりをしてるみたいですよ。
すごい。でも
面白い。
本当にすごいと思って今。
素晴らしいですね。まあこれには僕は参加していませんし、もちろん、大賞受賞作も出しておりません。ごめんなさい、うん、
はい
はい。それではいきます。オカルト27。はい、これはですね、新しめのニュース記事などをですねご紹介するという企画ですけれども、
はい、
これ知っていますか。ヤフーニュースにも取り上げられております。かなり話題になってるんですよ。
はい、
ダウンタウン復活かっていうの。
ああ、なんかまあ噂はあったね。ちょくちょく。
これちょっと都市伝説的な感じで、
うん、
僕らとか、あとまあ芸人さん界隈とかね、うん、ちょっとにぎわかしているというような面白いニュースなんですけれども、 M1 グランプリありますよ、
うん、
今年の漫才日本一決定戦 M1 グランプリにエントリーされているあるコンビ名にネット上がざわついていると。
ほう。
それがテルオ・ハルオなんですよ。
あ、なるほど。
うん、 M1 の1回戦にエントリーされているコンビ名ね、
うん、
これがダウンタウンさんじゃないかと言われてるんですね、
うん、
というのも M1 公式のコンビのプロフィールに記されているいくつものポイントがダウンタウンさんと重なると、
うん、
テルオ・ハルオはダウンタウンのかつてのコンビ名、
うん、
そして出身の兵庫県も2人と一致、
うん、
結成年の2022年4月3日は吉本興業の特別公演伝説の1日で2人がセンターマイク前でアドリブ漫才を披露した日と一致、
うん、
なんですよ、
うん、
こんなに一致するものっ ということで、この謎のコンビにお笑いファンは、ほんまなら激アツすぎるしかっこいい。ダウンタウンが M1 出るのマジ？結成年数的に M1 無理ちゃうん。行きたいのにチケット売り切れてた。復活ってマジなん？ M1 出る噂は本当だろうか。ただ想像するだけで胸が熱いな。その手があったか。などと、騒然としている。
なるほど。
テルオハルは27日東京シダックスカルチャーホールでの1回戦に出場予定となっている。というものなんですけれども、これ、テルオハルオ、そして結成年が、伝説の1日と同じ、兵庫県、どうなんだっていう話なんですけど、
うん、
もしこれがダウンタウンさんやったら、うん、まあまあ確かに盛り上がるでしょう。いろいろ物言うやつはいるかもしれないけれども、
まあ盛り上がるんじゃない？多分過去一盛り上がる
ね。違う時かわいそうやって。
いやそうなのよ。
これもしさ、
それのことしか考えなかった今。
おじいちゃんおじいちゃんとしたら、
まあ本当にテルオハルオかもしれない、
ね。本当のテルオハルオ。結成の死が本当に2020年その日。うん、
で実際にあれ見に行ってた可能性もあるわけでしょ。
う
ん、
そうそうそうそう。
だから見に行って、ね、あこれは やろうかなって思って。
そうそう。
初めてエントリーした可能性あるわけじゃん、
う
ん、
俺ら別々でね、普通に今会社やってるけれども、うん、勤めてるけれども、だけれども、もともと俺らってさ、地元でおもろい言われてたよな、うん、ほんで、一日見てみて、同い年、ほんで、うん、兵庫県出身や、第二のダウンタウン、なれるん違う、冗談で言うて、出たかもしれないんですよ。うん、普通のおっちゃんらの、
まあまあ、
ただの遊びに、
そうね。
ね、もしかしたらこんな注目を浴び、二人ガチガチになってるんじゃない？
なるだろう、そら。
これ。
だって客数多いんじゃない、うん、その日だけ。
基本さ、確かこれって M1 グランプリのホームページ1回出た人じゃないと、絵が出ないんですよ。
あの写真がね。
そう。で、かつ、出ない人もいるんですよ。
うん、
これ出てんのかな？出てたら、まあ、
出てたらもうわかるからね。
テルオハルオなんですよね。ちょっと見てみましょうか。
でも、多分、その感じだと、あれだと思うけどね。テルオハルオ。
おっと。
が知ってるんじゃないの？
分かっちゃったな、これもう。職業フリーターになってんな。所属アマチュアになってんすよね。まあでもそんぐらいやるか。
まあやっても別にいい気しちゃうけどね。
そうっすよね。でね、2023出てないっすね。22年に結成して、2024年に出場初。だから2022、23も出てない。謎の、まあフリーターって書いてるからな。
まあでもダウンタウンフリークみたいな。可能性は高いよね。
それはあるね。
だってその名前知ってるだけでも、
そうだわそうだわ、
結構マニアック
だ。そうよ、多分これ普通のおっちゃんやと僕は
睨んで
るんですけど、ね、
なんか変な感じにしてあげないでほしいな
って
思っちゃうけど、
そうそうそうそう、ちょっとかわいそうなことにならないようにねって僕も思っちゃいますね。
ね、
う
ん、次の人が最悪かもね。
あ、そうね、
その次の人の空気えらいことになって
さ、ブーイング起こるのかな。
いや、ブーイングは起こんないと思うけど、別にでも、かましたわけじゃないから。
とんでもないため息つくよな。か、うん、めっちゃウケるかよな。
まあまあまあまあ。
普通のおっちゃんなら、
あー、なるほどね、
どうもーできて、ダウンタウンちゃうんけーって、うわーはーはーとウケるか。ですよね。
関西の方が良かったかもね、だから。
あ、そうね。
会場が。
確かにね。東京って結構、
うん。いや、そうそう。結構、
張り詰めるからね、
厳しい。
うん。人厳しいからね、うん。続いてですね、オカルトっぽい事件起きてるじゃないですかっていうものなんですよね。
はい。
これが、跳ねられた人が消えたっていう話なんですよ。結構話題になったんですけど、23日の遅く、愛知県の犬山線の踏切で列車と人が衝突。
うん、
犬山線は一部区間で運転を見合わせましたと。
うん、
しかし、衝突したとされる人は発見されず、警察や消防が捜索を続けている。警察や名鉄によりますと、23日午後10時半頃、犬山線の踏切で急行列車の運転士が人影を発見、
うん、
ブレーキしたけれども衝突した、
うん、
これは完全にその運転士が証言してるんですよ、
うん、
当たりましたと、
うん、
だけれども消防によると列車に衝突の後血痕そういうものは確認されているということですが、列車と接触者とされる人は今のところ見つかっていない。
うん。
あともう血痕も見つかっている。だけれども、見つかっていない。
物が出てこないけどね。
そう、
うん。
23日朝から警察や消防が捜索を再開している。ちなみに、列車には、乗員乗客合わせて16人が乗っていましたが、怪我人はいない。
うん。
最大で約2時間にわたり運転を見合わせ、約1300人に影響をしたとされている。
うん。
というものなんですけれども、不思議ですよね。
まあね、だから、とんでもないスピードで来てるものにぶつかったら、うんうん、どっか飛んでくみたいなのもあるのかなと思うけどね。うん、でも、
よくさ、なんか、ぶつかりました。
うん。
だけれども、これはなんか跡もないし、
うん、
血痕も見つかってないし、人も見つかってない、
うん、
のって、まあ、ちょこちょこ聞いたりするじゃない。
そう、近年でも何回かあった気するよ、
う
ん、それ。
そうそう、うん。だけれどもさ、今回のやつでさ、跡も見つかってりゃ血痕もついてんの。
そうそう、それはもうだから引いてるよね。
そう。で、うん、だけれども、周りに、
見当たらない。
人が見当たらない。うん、え、これって何なのっていう、
うん。
うん。おかしいんですよ。
なんだろうね。うん、張り付いてんじゃん、どっかに。
何なんでしょうね。で、実際さ、うん、誰だったかな。あ、穂積さんだ。
うん、
穂積さんの面白い記事でさ、跳ねられましたと。
うん、
岡山かなんかで跳ねられて、で、パーンとちぎれた腕が乗ってさ、うん、そのまま大阪まで来ちゃったみたいな。
運ばれてね。
そう。うん、誰の腕やってなって、でもどこにも周りおらんぞってなったけれども、うん、岡山で跳ねられた人やったっていう。うん、話もあったりするから、
そうね、
わかんないんですよ。
俺もう張り付いてどっかに、
ああ胴体？
なんていうか、だから創作っつってもさ、うん、やっぱ頭の中で想像できる範囲になるじゃん。
この周りよな。
絶対。
うん、
もっととんでもないなんか確率低いところに行ってたらさ、うん、やっぱ多分見つけられないんじゃないかな。
したとこに潜り込んだりとか、うん、ああそういうことですか。
ちょうど穴開いてるところに入り込んでさ、わかんないけど。
まあね、まあでも今のところ見つかってないらしいですからね。
うんうん、
何なんだろうっていう。
過去のだとでも大体あれだね、運転士の証言は引いたって言ってて、
あそうそう、
引いた音とかは聞いてるけど、
うん、
実際には何にも出てこないっていうのが、
そうなんですよ、
心霊系の。
あるある。
いや、あるっていうかね、うん、感じだけど。
あとも結婚もある。
だけど。あるのはもう人だから。
そう。一部すら見つかってないからね。
うーん。
ほんでさ、もし意識あったとしたらなぜ逃げるって思うし。
あー、なるほど。
うん。もしさ、なんかやらかしたやつでさ。
あー、それあるかもよ。
うん。ガチンとぶつかった。例えば、腹ぶつかって、
ペ
ッ、吐血したとか、
うん。
それで血はあるし、跡はあるんだけれども、そこで、例えば、捕まって大丈夫ですかって言われて、あの、身分を証明できるものかってなったら、実は何かの逃亡犯やったとかさ。
うん。いや、
としたら。
それさ、俺、あると思うや。
あると思うや。
あれあれ。
うん。
引かれるじゃん。例えば、何かで間違えて入って引かれるとするじゃん。
はい。
で、軽傷だったとするじゃん。うん、でも、電車止まるじゃん。うん、莫大なお金払わなきゃいけないって思ったら逃げると思うわ。
確かに逃げるわ。
それじゃない。
あ、それはあるか
もね。それが一番ありそう。
悪さしてるしてない関係なくね。
そうそう。だってよく情報で聞いたことあるじゃん。その止めたらとんでもない慰謝料払わなきゃいけないみたいなさ。
あるね。
それじゃない。
遊び半分でやんなよみたいな。
うん。
うん、
酔っ払いとかがさ。
ああ、そうね。
入っちゃって。目覚めて。
俺酔っ払いさ、助けたことあんのよ、前。そいつも逃げたもんね。
ああ、そう。その線路に入っちゃって、
そう、あ、1月1日、
うんうんうん、変だよ、なんで年始、まあ浮かれる時が21
年かな、
うん、
2021か2年なんですけど、1月1日僕はもう全然アルバイトしてて、
うん、
で朝方帰ってシャツですよ、
うん、
でこれで帰ろうと思ってて新宿駅待ってたらば、あの男がフラッと落ちて、酔っ払いが、
うん、
ゴチーンってすごい音すんのよ、
うん、
だけども誰も助けないの、覗くだけで、うん、いやこれ死んでもうでと思って、降りていって、
うん、
おじさん担ぎ上げて、思ったより動かないからね。で、これ無理やりぐーって、誰も手伸ばさないんですよ。うん、それ外国人、白人が、二人がぐっと体掴んで、上げてくれて、僕も上げてくれて。そしたら駅員さんが来て、誰ですかーって言って、誰ですか落ちたのって言って、あのおじさんがーって言ったおじさん、俺に一言何も言わんと、スルスルスルスルスルスルスル、逃げていって。
やっぱ逃げるんだね。
逃げる。
でも
逃げるよ、
それは逃げるよな。だって怖いもん。
でも
どうされるか分かんないから、
思いっきり頭から血出てんのよ、落ちた時の。
いやいや、うん、
それでもスルスルスルスルスルスルスル。
俺だって前引かれた時、うん、そのまんま仕事行ったもんね。
ああ、あったね。
遅刻仕掛けてるとかで。
あったね。
うん、だから、うん、意外と普通にある行為かもしれん。
いや、でもあれ心配したよ。
うん、
だって血だらけなんだもの。
いやいや、あの
あなたが、
俺過去に車もあんのよ。
え？
車に引かれてもそのまんまバイト行った時あって。
行くなよ。
だからそれと同じ感じなのかなと思って。
いやー、わかんない。まあ、大丈夫、大丈夫ですって感じかもしれないけどね。うん、まあ、で最後です。
はい。
これは面白いですね。山形大学が AI を使ってナスカの地上絵を半年で303個発見。
うん、
え？って思うよね。
うんうん。
山形大学ナスカ研究所と IBM 研究所の共同研究プロジェクト。
うん、
AI を用いた6ヶ月間に及ぶナスカでの現地調査、新たに303個の地上絵を発見した、
うん、
これによりナスカ大地で確認済みの地上絵の数はほぼ倍っていうね、
うんうん、
えって思わない？
まあまあ
すごいっすよね。
どういうことだろうとは思うよね。その
そうそうそうそう、そうよね。まあ一応ですけれども、ナスカ研究所は発見済みの、具象的地上絵、うん、430点のうち318点をリモートセンシング技術、人工衛星、航空機、ドローンを用いて発見、
うん、
ナスカ大地は約400平方キロメートル、まあ、広大な土地だと、
うん、
高解像度の航空写真をすべて目視で確認し、
うん、
現地調査を実施するのは時間的に困難じゃないかと。
まあそうだね、
この問題解決するためナスカ研究所は IBM と協力して AI を用いた地上絵の特定に取り組んでいる、
うん、
ナスカ研究所と IBM の AI を用いた地上絵発見プロジェクトは2019年にそもそも143点を発見したことを報告、
うん、
こんな感じで見つけるんですよ、上から、うん、これすごいっすよね。
まあなるほどなって思ったんですよ。AI
そうそう
得意な作業だから、
ね、発見率を16倍まで発見率は高まっている、
うん、
そして面タイプの具象的な地上絵が大量に発見されるという、
うん、
わずか6ヶ月で303件の新しい具象的地上絵を発見することに成功しましたよって、
うん、
素晴らしいですよ。でこういうAI とか、
うん、
あとはあれですね、航空写真もそうなんですけど、
うん、
今、地質調査学を、
うん、
まあ、ずっと権威でやられてる方々が、その Google Earth とか、航空写真でもって、この山何やったっけって言って、
うんうん、
で、見つけるのよ、新しいところ。
はいはい、
で、実際、Google Earth って、あんま知られてないんですけど、結構ゲーム性がある遊びがあるんですよ。
ほう。
それっていうのは、例えばだけれども、当時流行ったもので言うと、
うん、
ジョーカー、あったじゃない、映画でね。
ジョーカー、うん、
はい。あの、ジョーカーの撮影現場を、要は、点結んでいって、それで自分でそこに行って、さもちょっと現地で遊んでみました、うん、みたいなことができるっていう、
はいはいはい、
そういうツアーが組んでくれるんですよ。
うん、
その中で面白いなこのツアーって思ったのが、航空写真とか Google Earth で発見された新しい大地っていう。
新しい大地
っていうツアー、山とか川とかあったりとかして、
うん、
それすっごい面白かったよ。で探索していって、うん、その結果こういうような新種の動物が見つかりましたっていうページまで飛んでくれるんですよ。
へー、
そのツアーがすっごい面白くって、で木本さんが好きそうなもので言うと、
うん、
例えばだけれども、過去、
うん、
戦争で使われた戦車とか、
うん、
ものすごい大きい砲台とか、
うんうん、
そういったものが海に飲まれて今は海底みたいな、
あ、
その海底ツアーもあるの。
海底行けんの？
行ける。
へー、すごいね。
何年のこういう戦争でもって使われた砲台なんだけれども、もう使わなくなった、あとはもう回収されないから、うん、その海に掘り込まれて今海の中ですみたいなものもあったりとか、もともとは陸地あったんですけど海に飲まれて今は海底にみたいなとこもあったりするんですよ、うん、それを全部回ってくれるとか、
はい、
潜水艦があったりとか、
うん、
船が沈んだとか、でそれっていうのが、え、海行けんのって言うんですけど、
うん、
あのね、360度カメラでそこから写真撮るんですよ、動画を、
うん、
そしたらそこまでこう進んでいくんじゃなくって、
うん、
ポイントがあってポンと打ったらそこから360度見れるんですよ、自分の目で、うんうん、すっごいよこれ。
なんかそういうの投稿できるのもあるしね。
そう、投稿なんですよこれ、ね、そう、おっしゃる通り、全部これは一般の人や、プロの、
うん、
そういう人たちのカメラマンの投稿、それを僕らが、まあ、遠く離れた場所から360度カメラ、それを共有されていますから、うん、ぐーっと見て、あ、こんな感じない戦車の中って見たりとか、そういうことができるんですよ。
すごい時代ですわ。
そう。で、中には面白いものもいて、
うん、
自分の、なんて言うんだろうな、素人というか、まあ、アマチュアなのかな、プロなのか分かんないけれども、そういう人たちの、自分のアトリエがあるんですよ。
うん、
そのアトリエに、 自分で360度カメラでちょんちょんちょんちょんちょんちょんって投稿するんですね、
うん、
すると自分が作った作品が見られるみたいな。だから美術館開いてるんですよ、
うん、
そう、
はいはい、
あ、そう、展示会の方が近いか、うんうん、展示会を開いてるところもあったりとか、
はあ、
その Google Glass の中で、
それ意外と集客できるかもね。
そうそう、
集客っていうか、まあ 見に来てくれる人、
うん、
普通にやるより多そうだよね。
中にはパラレルワールドみたいな、うん、そういったような、なんか疑似で気持ちの悪い、
うん、
世界を体験できるっていうフロアの中に入れたりとか、
うんうん、
結構面白いんですよ、それが。
それはすごいね、
うん、
や
っぱそういうのちょこちょことなんか調べて見て回るのが好きで、僕もね、
うん、
まあそういうのもあるので、まあ AI とか、
うん、
まあこういうですね、プログラムされたものを自分がぶっとなんかその没入できるようなものもたくさん今後できていくと思いますので、
なるほど、
これは楽しみでしょうがないですね、
うん、
もう今あのヘッドマウントディスプレイがすごいですから、
メタか
が、メタ
いいやつ出してんじ
ゃん。ああ、そうです、
うん。
ヘッドマウントディスプレイとか、さもなんかそのヘッドマウントディスプレイの中で触ったみたいにできるグローブもあったりとか、
うん
あるあるうん、そういうのも匂いとかね、あと味も今できるようになっていってるので、うん、これはもう現実世界いらんで。そういう世界になってますから、ね、あ、ぜひぜひ楽しんでいきましょう。
うん、
はい、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。